いや、兄さん。
はい。
前回、収録日、嫁の機嫌が悪くて。
そうですね。
やっぱあれですか。兄さんといえども、なかなか嫁さんには頭上がらないですか。
やっぱり無駄に喧嘩したくないんでね。
まあ、それは絶対嫌ですね。喧嘩だけは。
もう、無駄にも、やっぱり日常、やっぱり僕らみたいな営業は何回も言うけども、毎日、やっぱり揉め事もあれば、
ああ、なるほど、
困った出来事があるわけですよ。
なるほど、なるほど。
もうそこにストレス持っていかれるわけで、家の中までストレス欲しくないですよね。
何ですか、じゃあ、もうすっげえ優しくやってるわけですか、家庭で。
もう何言われても怒らない。
うん、ああ、めっちゃ一緒。
過去に2度ほど喧嘩しましたけどね。
あ、マジですか。
もう2回目でもやめようと思った。
あ、そっから絶対もう服従みたいな感じですか。
服従まではいかんけど、まあ、要はもう、自分のこと一番分かってる人やしね、やっぱ嫁さんっていうのは。
ケンニーのことってことですか。
私のことをね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
一番理解してる人と喧嘩するというのがいかがなものかなという悟りを開いたわけですよ。
ありがたいね。
ありがたい。だって自分の親の次に理解してる人じゃないですか。
あ、
自分の子してくれてる人じゃないですか。
理解
というか分かってる、分かってるというかね。
分かっていただいてる方ですね。
その方と喧嘩してもええことならんし。
あ、なるほど。
もう変に喧嘩して、まあ2、3日もう変な空気になるのも嫌やし、やっぱ子供もちっちゃいしね。
そうですね。結局直さなダメですしね、それね。
もう日々日常ストレスを抱えてるのに家の中までいらんわということですよ、簡単に言えば。
ああ、なるほど、なるほど。
で、子供が2歳の時に大喧嘩したんですよ。
ほうほうほうほう。
火出るぐらい。
怖っ。原因は？
お互いね。
きっかけは何だったんですか？きっかけは。
きっかけは、僕は行きたいとかあったんですよね、土曜日、日曜日かな。
うん。
で、そこ行こうってなってたんですよ。
家族で行こうと。
家族行こうってなってたんですよ。
なるほど。
ところが、日曜日の朝になって、やっぱりこっち行こうってなったわけですよ、嫁が。
あー、なるほど、なるほど。
俺、すごくそこに行きたかったんですよね。まあ、ちょっと仕事も絡んでるんやけど、勉強するためにそこに行きたかったの。
なるほど、なるほど。
プライベートで。
はい、はい、はい。
でも、こっちに行きたいって嫁が言い出してね。
嫁は嫁で行きたいところがあったわけですね。
ちょっと待ってと、もう行くつもりしてたし。
うん。
相手にも、相手があることで相手の方にも行くって言うてるし。
相手があることなんですか。
まあ、来れたら家族でおいでぐらいのノリやったけども、絶対おいでっていうわけではないんやけど。
あ、なるほど。はい。
まあでもまあ、もう、行くというつもりをしてたわけよ。
まあね。
すごく予定を変えられるの昔から好きじゃないわけですよ、私ね。
計画のね、兄さんですから。
もう何事も前もって、決める性格なんで。
ですよね。
そこへ行くイメージもするじゃないですか。
向こうにね。
タイムスケジュール的なここで何時に。
イメトレをね、されますから。
そうそう。
うん。
しかし、いや、こっちがええよと、もうそんな仕事の、あれはもう別に、いつでもええやみたいになってやね、嫁がね。
ああ、なるほど。
いつでもええやんというか、もうまあ、そこまで言わんけども、こっちに行きたいのよと。
なるほど。
嫁は。
行きたいところがあるのよと。
そうそう。
おう。
たまたまその時も、おそらく普段抱えてるストレスも混ざってて、そんなことで怒らなくていいのに怒ってしまったよね。
わ、嫁にですか。
どっちやねんと。
ほうほうほう。
いや、俺、昨日から、3日前から言うてるでしょと行くと。
うん。
ならまあ、言い合いになってですね。
はい。
激しい言い合いの時に2歳の子供が、
はい、
父ちゃん、母ちゃん、やめてって言ってる
わ。うわ、切ない。
ちっちゃい声で、俺聞こえんかったんやけど、
はい。
嫁は聞こえてたらしいよ、真横におったから。
わ、
父ちゃん、母ちゃん、やめてって2歳の子が。
うわ、2歳。
2歳よ。
うわ、
それでも余計やめようと思った。
なんか泣けてきますわ。
いや、そらだってね、2歳の子がそんな感情があるなんて思いもせんかったけどね。
ああ、そうですよね。
そうそうそう。
ああ、その子のために、
ね、まあ、
喧嘩なんてね。
まあそうですね、もう、やっぱりね、
うん、
う何においても良くないです、揉めるというのは。
そうですよね。
やっぱりこう、ええ年を超えた大人なんだよね。
はいはいはい。あ、なるほど。
ちょっと話をね、
うんうんうん、
冷静にするべきですよ。
なるほど。
これは。感情的になっていいことはないと。
なるほど。じゃあそういう面では、県に兄さんの方が、ちょっと大きな心で迎えてるような形ですか、今は。
いやー、そういや言い過ぎやけど、嫁は嫁で割としっかりしてるんでね。
う
ん、
ああ、いいですね。ほうほうほうほう。
まあ、女性には勝てないですよ、やっぱ、口では。
ああ、もう絶対無理ですね。
まず。
はいはい。特に関西の女性には。
いや、もう口で、いわゆる論破しようというのは無理ですよ。
向こうは感情的になる、なって、来るわけですか。それとも論理的に来るわけですか。
まあ割と冷静な論理的な感じですね。
うわ、ああそれは立ちが悪いですね。勝てないですね。
勝てないですね。
なるほど。
キャーとはならないですね。
あ、ははは。めっちゃ冷静に。
まあそうですね。こっちがもう子供みたいな感じになっちゃいますよね。うん、もう
一枚も
二枚。ちょっと格好悪いんですよ。
向こうが一枚も二枚も上手ですわ。
それもあるからね、もう何を言うても勝てないなっていうのもあってね。勝ち負けじゃないんですけど。
はいはい、そうですね。
うん、あ、もうこれは叶いませんわという話です。
な、そろそろ行きましょうか。
はいはい。
はい、ずっと笑っていたい第43回。
やっぱり丸は巨人だったかスペシャル。
はい、この番組は宝塚出身であるケンニーと私ラフの高校の先輩後輩コンビでお送りするポッドキャスト番組です。
はい、ケンジです。
はい、ラフだろうでございます。ラフでございます。
ラフだろ
うまた言うてもた。ラフでございます。いや、兄さん今日はちょっと時間もないということで、
ちょっとね、うん、もう本当にね、うん、まあ、前回、ちょっと4面の機嫌が悪くて、中止せざるを得なかったんですけど。あ、
収録をね。はい。
収録をですね。うん、今日も、というか、今日もというか、もう年末のね。
あ、はいはいはい。
もう、ひどいぐらい忙しいんでね。
そんなに忙しいですか。
もうひどい。
ほう。
ひどいな、今年は。
ああ、特に岡山は災害もありましたしね。
いや、あんまり関係ない、それ。
あ、関係ないですか。
ないないないない。
何ですか、じゃあ。
多分、消費税絡んでると思うね。
あ、来年の。
うん。やっぱりそういうところに、やっぱり重きを置くというか、そういう広告宣伝をされてるお客さんがバンバンバンやっぱり、力注文というかね、うん。
あ、そこに向けて、
うん。そこに向けて取り組んでらっしゃるお客さんからの、いわゆる、商談とか、そういうものが多いので。
あ、なるほどですね。
あ、やっぱり来年10月の消費税、増税前の感じが、はい、うん、
駆け込みが
ぼちぼち出てきたかなと思いますね。
はいはいはい。もうまあ 年末ということで、年内にそのなんていうか住宅関係のやっぱり仕事をやってしまいたいという方がいらっしゃるわけですか。
そうですね、やっぱり、うん、まあ、もう私はもう住宅建築業者の何もでもないんですけど、
はい、
ある程度年内にも、
うん、
形、カッコつけたいという業界なんで。
あ、なるほど、なるほど。ほうほうほうほう。
プラス、うん、やっぱり消費税前の動き、駆け込みまでいかないけど、やっぱそういう、動きがありますね。
はあ、まだまだ来年の10月でしたっけ？まだまだ先の話だと思ってたんですけど、もう出てくるわけですね。
いや、やっぱりね、
うん、
1年前ぐらい、だからありますからね、もう大体こういうものは。
ちょっと待って。音悪い。
音いな。
音悪いわ。本当に音悪い。今日。一回切ります。
はいはい。
すぐ繋ぎます。はい。
音悪い大会やな、これ。
今日音本当に悪いですね。今日調子悪いですね。なんでやろ
う。音悪い大会。
何やそれ。
何とか音最高に悪い時あったけどね、もう何喋ってんのかさっぱりわからへん時あったけど。
ありましたね。
そういう感じ？
今日は特に悪いですね。最近の中では特に悪いです。その音が切れます。
カッとカッと。
そうそう。だから喋ってる途中で切れるからもう何言ってるのか全然わかんないです。
カットで思い出したけどね、中学の時に卓球部の方がですね、中学の同級生が、僕はバレー部やったんやけど、来週卓球の大会があると、市民大会があると、
うん、
5人団体戦で部員が3人しかいないと。
ああ、足りない、2人。
足りないと。手伝ってくれへんかと。
なるほど。
で、まあまあ、ええよと。まあ、仲ええし、まあええよと。別に卓球とか、まあ、うん、まあ、ラケットぐらい持ったことあるからね。
あ、なるほど、なるほど。はいはい。
別に加藤とかそんなんどうでもいいから、とにかく人数欲しいから出てやと。うん、
なるほど、なるほど。
もうええよと。
はいはいはい。
で、まあ、柔道やないけど、5人の団体戦やから、まあ、先方、地方、中堅、副将、大将みたいなね。
なるほど、5対5ね。
そうそうそう。
うん。
で、僕は、大体、もう、部員3人で肩つけたいみたいで。
ほうほうほう。
僕、副将に任命されたわけです。
なるほど。まあ、3勝先にしたいわけですよね。
そうそう。もう3人で肩つけるからと。う
ん、はいはいはい。
ね。
あとはゆっくりやってくれと。
4人目ですわ。
なるほど。
5人目はなんかのサッカー部のやつが、まあ、おって。
ほうほうほう。
バレー部、サッカー部の流れで。
あ、なるほどね。
で、まあ、一人目は勝ちましたね。圧勝。
あ、よかった。なるほど。一勝。
二人目も勝ちました。
二勝。来ましたね。
で、三人目が負けたのよ。
負けちゃった、中堅。
負けた。
うん。
順番来てしもたと。で、相手も、うん、相手割と本気の中学校やって。
あ、結構強い中学校ですか？
そうそうそう。
はいはいはい。
相手は、うん、二勝一敗でもええから、もう四人目で勝負かけてきたわけよ。
なるほど、なるほど。
4人目にめちゃくちゃ上手いやつが、一番エースが出てきたわけです。
よりによって。
よりによって、割と後から聞いたけど、
うん、
宝塚市内でも割と有名な選手やったみたいで。
え、それ対バレー部の2位やんですか？
そうそう。で、相手、カットマンってわかる？
カットする、スマッシュをカットしていくっていうことですよね。
そうそう、もう何打たれてもカット、うん、何打たれてもカットっていうね。
はいはいはいはい。
ラケットをこう垂直に下ろす技ですよ。
ですね。うん、
カットマンですよ。
うわ、すごいの来ましたね。
ほんで、彼はカットマンやから、
はい。
とにかく何を打ってもカットしてくるから、
うん、返してくるわけですね。
うん、カットされたら、とにかく、ラケットを下から上にこう持ち上げる形で打ち返してくれっていうアドバイスをもらってやるんです、キャプテン。
ほうほうほうほう。
カットは思いっきりこう、ドライブって言うんだけどね、こう下から上にラケットをこう、さっとこう、
はい。
下から上にこう、さっと上げる動作をね、うん、打ち返す動作をドライブって言うんだけど、
はい。
なんぼカットされてもドライブで返してくれ。
ああ、ほうほうほうほう。
でないと、まともにボールが返せないかなと。
カットしたボールはドライブで返さなダメなわけですか。
ちょんと当てるぐらいだったらカットってすごい回転かかってるからちょんと当てるだけだったらピュンとこう
ああ
いわゆる
はははは、
テーブルの外へボールがいっちゃうわけですよ。
なるほどなるほど、
はい、すげえ回転かかってるから、
うんうんうんうん、
あ、わかりましたと、
うん、
でまあ試合始まりますわ、
はい、
ピピーン、ね、
うんうんうん、
まあまあまあサーブぐらいできるやん。
まあサーブぐらいはね、
サーブぐらい教えてもらったよ、こうね。
はい。
サーブしてこう、向こうも返してくるやん。うん、
はいはい、なるほど。
カットせんわけよ。
あれ話しとちゃいますやん。
向こうはもう市内でも有名なカットマンやから、もう俺の動作を見てこいつ素人やなと、もうすぐわかるやんね。
バレた。
バレた。
うん。
そこそこ打ち返したけど、全くカットしてこない。んで、俺も、まあ、俺もそれは割と負けず嫌いやから、ちょっと、別に負けたところで怒られるわけでもないし。
うん、はいはい、まあそうですね。
思い切ってやろうと思って、うん、まあ前日ぐらいにいろいろ卓球の本見たり、ね、特的で勉強していたわけよ。
ああ、まあ前もっての準備がね、大事ですから。
そうそう。ほんで割とこう、一セット目買ったわけよ。
あ、すごい。すごいじゃないですか。
買ってしもたんよ。
わあ、はい。
バンバンバンバン返しとったらなんか、うん、ほんまになんかうまいことね、角っこに返したりね、
偶然
ネットに当たってコロッと向こう行ってみたりね。
はいはいはい。ラッキーですね。
ラッキーよ。
うん。次勝ったら、兄さんの勝ち？
勝ち。ほんで、もうチームのランチも、これはすごいと奇跡が起きるぞと。
ほうほうほう、なるほど。
ね、
うん。
大阪万博以来の感動やとか言ってるわけよね。万博の時生まれてないやんとか思いながらね。俺も生まれてないわとか思いながら。
生まれてへんわ。
やるわけです
。なるほど。
ほんならもう、向こうも焦ってね。
うん。
さすがに2セット目にカット出だしてね。
カット来ました。
カット出だした。
ああ、これはすごい。
まあ、返されへんわ。
下から上に振ってもダメですか？
ドライブで、んなもう素人のドライブが知れてるから、もう真上に上がったりね。
ああ、なるほど。
ええー、それも、天下の報道を出されて結局負けてしまったというね。
取られましたか。
取られましたね。
は
あ。あの時の1セット目を取られた、太田くんって今でも名前覚えてるんやけど、太田くんの顔が未だにね、時々ね。未だに思い出すんですよね。
すごい顔してたわけですか。
そらもう、泣きそうな顔してたよ。
太田くんが？
太田くん、もうそらあんなもん、一回戦でしかもこんな素人みたいなやつに負けるとはもう、思いももね、思ってないですよ。
ですよね。
もう優勝するぐらいの勢いの中学校やから。う
ん、あ、そない強いんですか。
たまたまそこで当たってしまって、試合前になんかくじ引きみたいなのがあって、
はいはいはいはい。
なんとか中学、うん、対なんとか中学は B コートで、とか言うわけよね。
はいはいはい。対象どうだったんですか、対象は。
対象サッカー部なんてもうラケットも持ったことないから、うん、それはもう、完封ですわ。
負けましたか。
いやー、ですからね、太田くんからカットを出させたっていうのはね。
ああ、なるほど。
今でも、思い出なんですよ。
いい思い出ですね。
いい思い出で。
なるほど。
あ、ね、まあ、後ろでいただけるとはっていうね。
え、なんて、悪いな。
もうええわ。
今日悪いな。
ひどい。
ひどい。今日ほんまに、あ、今日はちょっと使い物にならないかもしれないですね。
やめとく？
明日は？
明日とかもう忘年会が続くからしばらく。
じゃあちょっと頑張りましょうか。もうちょっとだけやりましょうか。あのね、兄さん。
ほうほう。
お便りが溜まってるんです。
お便りが。
お便り溜まってるんですよ。いやー。
頼り。
もうね、今日3週間ぶりぐらいじゃないですか？多分収録。
まあ、そうでしょうね。まあ途中、一度中止がありましたからね。
そうなんです。ちょっと、これね、どんどん読まさせていただきたいんですけど、よろしいですか？
はいはいはい。
はい、巻貝さんいただいております。
はい。
はい、ハッシュタグズトワラの方でいただいております。第42回、野球に詳しい方の野球の話はとても楽しいですよと。
なるほど。
うん。マツダスタジアムは、最も行ってみたいボールパーク。カープはファンと球団と、チームの一体感がとても良いと感じますといただいております。
そうですね。
うん。
確かに。
やっぱりカープはね、やっぱり全員でチームをね、応援しているような感じですか。
うん、それはもう、ね、
うん、
もう、前も言いましたけど、みんながみんなもう、自分育てた選手や持てるからね。
あ、自分が育てたと。
そうそうそうそう。
愛が深いですよね。
そうですね。やっぱりこう、うん、元々がね、
うん、
元々広島にチームを作りたいということで市民から募金ってできた球団ですから。
あ、市民からか、すごいですね。
そうですよ。だから市民球団って言われてるんですよ。
はいはい、なるほど。ほう、
今はね、その、うん、松田のオーナーさんがいらっしゃいますけど。
車のね、はい。
松田さんがオーナーさんですけど、
うん、
市民球団と呼ばれるゆえんはそこなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。市民の思いが入ってるわけですか。
あるし、バックネット裏なんかほとんど年間成績なんで。
あ、そうなんですか。
そう、だからもう、本当に市民にも今も支えられてるね。ほとんどバックネット裏は、うんうん、年間指定で埋まってるから。
うん、ああ、すごい。
カープのために二席、そういう人たちの席なんで、年間指定席いうのは。
ああ、カープのために、俺が買うということですね。
そうそうそうそう。
じゃあ今回ちょっと丸選手行ってしまったのはちょっと残念ですね。
まあまあね、しかしまあもう関東の出身の人ですからね、うん、気持ちはわからんでもないんですけど。
なるほど。
また、新井さんとか、成本さん違って、
うん、
まあ、故郷に錦っていうじゃないですか。
言いますね。
やっぱり生まれ育ったところで一肌あげたいっていうのはね、誰もが思うことであって。う
ん、まあ、関東出身の方ですから。
うん、まあ、ただロッテの方が僕は言ってほしかったけどね。
ああ。千葉出身の方でしたっけ？
千葉。
ですよね。まあ、ジャイアンツ。まあ、まあまあね。
まあね、それは、
うん、
残念ですね。 いやロッテなら納得したけど、
うん、はい。
ジャイアンツなんていうのは毎年 FA で有名な選手が入ってくるでしょ。
いやもうあれ A 選手がね、どんどんと。うん、
だからレギュラーでずーっと入れるか言うたら結構しんどいと思うんですよ。
あ、そうか。いい選手が揃ってるだけにってことですか。
いい選手も揃ってるし、ほぼ毎年いい選手を取ってくるじゃないですか。FA だとかトレードだとかでね。あ、
なるほどなるほど。
カープにいれば、
うん、
もうあとそら10年はレギュラーですよ。丸ぐらいの選手になると。
10年いきますか。
まあ、行くでしょう、ほら。
また若いんでしたっけ。
若い、まだ29歳やったかな ?28 やったか。
若い
まだ若いっすよ。
うんうんうん、
ただ、巨人やとね、今でも、長野選手とか亀井選手とかね。
はいはい。
大臣のゲレーロだとかね。
うんうんうんうん。
伸び盛りの若手の、なんやったかな、重信やったかな。
重信。
あ、そうそう。別に丸がいなくても、いい選手おるんですよ。あ、あと、あれもり、ヨウもりや、ヨウ大官もおる
や。あ、ヨウ大官さんね。宝庫ですやん、人材の。
だからもう、この中に入れるかどうかもわからんし、
うん。
入れたとしても、
うん。
また来年どっかのチームから FA で取ったりしてきたら、またね、
うん。
出れるか出れないかわからないんですよ。
なかなか厳しいですね。
しかも指名打者というのがないから、セリーグは。
はいはい、そうですね。
かつてカープで4番を張ってた江藤選手も、この方も関東出身で FA で巨人に行きました。は
い、行きましたね。
カープの4番よ。
4番でしたね。
それが補欠やからね。
いや、これね、これジャイアンツファン的にはどうなんですかね、そういうのって。
いや、ジャイアンツファンはようこそいらっしゃいですよ、そりゃ。
ようこそいらっしゃいなんですか。
それはそれはもう、それはそうでしょう。
おもろいんですかね。
おもろいみたいよ、ジャイアンツファンに聞くと。
マジっすか。
どんどんいい選手来てくださいっていうね。
そうなんですか。
うん、あ、もう僕らとの感覚は違う。それはもう、ジャイアンツファンはもうそういう感覚。
ええー、
いやいや。もうどんどん入れ、どんどん入れっていう感覚。
まあでもやっぱり生え抜きが見たいんじゃないんですか、いい言っても。その中でも。
まあそりゃそうやけど、やっぱり優勝してほしいでしょうし。う
ん、ああ、なるほどなるほど。そっちですか。
うん、ですね。
なんとも言えないですね。
まあまあ、そんなもんですわ、もう。うん、
続きましていいですか。
はいはい。
熊さんいただいております。
熊さん、ありがとうございます。
は
い、
最近ずっとわらを聞いている。 Y も営業マンなので、ケン兄さんの言葉は染み入ると。
Y
関西、
Y ときましたか。
関西の
姫路ちゃう。 Y いうのは大々番主や。
あ、姫路の方ですか。
姫路とか明石とかあの辺じゃない。 Y っていうの。
あ、確かに、ね、出身も近いとあって親近感湧いているっすと。
あ、なるほど。あ、兵庫県やな。
ですか。
Y っていうのは兵庫県のどっちかというと西の方です。
まあ、大阪でも使うんちゃいます。でも Y は。
わてや
わてか。うん、ああ、なるほど。いや、ありがたいですね。
どっちでもいいやけど。はいはいはい。まあ、私と同じ営業職ということでですね。
そうですよ。
言葉し、いやいや、ありがたい話ですよ。
言葉は染みるとおっしゃっていただいております。
ああ、ほらもう、ほら、どん仕事でもやっぱりね。
うん。
特徴というか、日々感じることが違いますから。
日々。
それはそうですよ。
毎日が新たな発見があるわけですか。
まあ、それもそうやけど、まあ、やっぱり、ね、何回も言うけど、毎日人と顔合わせてる仕事なんでね。
あ、はいはいはい。
あ、それはそれはもう、そういうストレスはありますし、やっぱ、いろんなストレスがあるわけですよね。
うん、
営業の主力は、
うん、
やっぱりこう、お客さんといろいろ商談をしたり、いろいろね、しながらの、
はい、はい、
怒られたとか、うまいこと言ったとか、
うんうんうん。
ガタ上司に怒られたとか。
おお、はいはいはい。
こういうストレス。片や研究職の人と前話したんやけど。
はい。
研究職ってもう、いつまでにこれをしてっていう仕事らしくて。
はいはいはいはい、なるほど。
例えば来年の5月までにこれをしてとかね。
長期スパンですか。
そうそう、3年後のこの月までにこれを作ってとか。
うん、うん、うんうん、なるほど。
毎日毎日だから、時間に余裕もあるし、
はい。
時間の配分ってもう、すごく、なんか微妙らしいんですよね。
微妙。
微妙というか、時間の配分がもう、
うん。
なんかこう、我々で言うたらもうね、やっぱり、一日経つのあっという間やけど、
はいはい、そうですね。
本当にやる時がない時ってすごいあるみたいで。
なんか、待ちの時間ってことですか。
例えば、この一週間でこれを、こう、二日で済んでしまったら、
ほうほう。
と、3日ってもう本当やることないんや。
何にもやることがない。
いや、やることさ、探せばあるやろうけど、うん、まあ、そういう、この2日間でも、頭脳たる頭脳を使って、
はい。
5日でやろうっていうのを2日でやっちゃってるわけやから。
なるほど、なるほど。
それはやっぱり、 じゃあ、残った3日、
はい、
次やろうっていうのでもないらしいよ。
ならまあ3日はじゃあちょっとゆっくりしてるわけですか。
みたいやね、どうも。まあそれは人にも差があるけど、僕が聞いた研究者の方は、
うんうんうん、
本当に時間が経つのが遅い、一日が遅い時とあっという間の時が激しい。
その差が激しいってことですか？
激しい、そうそうそう。
ああ、なるほど、なるほど。
俺らみたいに毎日数字となんて現れないし。
はいはい、そうですね。うん、
やった感、成、なんて達成感みたいなのも、
うん、
そのものが、2年後にそのものができるまでないやろうし。
はっきり形になるまではってことですか？
そうそうそうそう、そう。
なるほど。いや、兄さん、ちょっと時間も時間ということで、残念ながら今日はあっという間で、
そうですね、ちょっとね、う
ん、ちょっとこれでもう終わらざるを得ないんですけれども、
そうです、またちょっと明日早いんでごめんなさいね。
じゃあ、というわけで締めさせていただきますよ。
はい。
はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズトワラ、ひらがなでズトワラとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウント、はい、ズトワラアットマーク Gmail.com、zutowra@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。
はい。
はい。というわけで、最後までお聞きいただき皆さん、ありがとうございます。
まーす。
それでは、さよなら。
さよなら。ポトン。
そっち？
え？